おはようございます。2019年新しい年が、幕開けが始まりました。この第4週次の日にまたこうして皆さんとともどもですね、この教会で、礼拝を守ることができまして感謝しています。この2019年は平成という一つの時代が終わり、新しい年を迎える、いわゆるターニングポイントもとなるべき年となっています。今新しい年を迎えて準備をするとともに、平成という時代を終わるいろんなイベントが行われています。世界情勢を見ても、また日本の情勢を見ても、今混沌とした時代の中で私たちはどうやって生きるかというところが問われています。今まではどちらかというと、これからの少子高齢化を迎えて老後の問題、また介護の問題等々がありましたけれども、今はどちらかというと若い世代においてどうやって生きればいいのか、正規の非正規の雇用の問題、それから産業構造の変化に伴ってですね、いろんな問題が全ての世代の中で問われてくる時代になっています。私たちはそういった時代の中で生きる意味、また目的を求めています。それは私たち一人一人がどういうふうに答えてくれることを願っているでしょうか。自分が実際期待している答えを求めます。例えば皆さんが神社とかお寺に行っておみくじを引いたときに、今日というのが出てきたときに、大吉が出るまで一生懸命引いたことは経験がないでしょうか。自分の生活の中で本気に私たちがどうやれば生きて、私たちが満足できるかというのはですね、この聖書を通して私たちはイエスを主と呼び受け止めるかというところが今日問題になっている箇所です。で、今日先ほど読んでいただきましたマタイによる福音書の25章の14節から30節まで、内容は非常に簡単です。しかしよくよく見るとですね、これはイエス様が十字架で処刑される前に、私たち、まあこの当時だと弟子たちに分かりやすく天国について語った箇所でもあります。しかしこの内容はですね、単純なゆえにともすれば誤解をする恐れがあります。で、今日のところはですね、2つのポイントがあります。一つは、私たちと神様の関係はどういう関係かというとですね、これは主人としもべの関係だということなんですね。しもべというのは一体どういう位置づけでしょう。当時のしもべというとですね、奴隷です。私たちは神様の奴隷だということなんです。この例えの例に3人のしもべが出ています。で、この3人は実はイエス様の例えを聞いている弟子たち、あるいは私たち一人一人に重ねることができると思います。5タラントの人、2タラントの人、1タラントの人を預けられますけれども、これは非常に単純な分かりやすい言葉です。で、主人が仕事の関係かどうか分かりませんけれども、留守をするときにですね、その間必要な財産をそれぞれの能力に応じて委託をされるという物語です。最初はしもべという関係ですから、 しもべは主人の命令に徹底的に服従する義務があります。私たちの今の現代の感覚ではですね、まあ、奴隷関係っていうのはあまりピンとこないとかしませんけども、私たちは実は神のしもべだということをですね、この意識が今の世の中にとって希薄なのです。私たちにとってはですね、しもべどころか自分が主人だという思い上がり、傲慢さがあります。つまり神をないがしろにして、私は神と同じように力を持っている。私自身で何事も決断できるという思いです。実はそうではないということは明確に言ってるんですね。それは主人をないがしろにする、また自分自身の手で全てを仕切る、そういうことではないということを聖書は言っています。それは実は後で読みますけども、神様への信仰を持つことということはですね、神を自分の主人としてそれを徹底的に服従し、神様を第一義に考えるということが信仰そのものなんです。したがってしもべである3人のこのものは、主人の留守の間にきちんと自分の与えられた仕事をし、その主人の財産を守り、主人の言いつけを守るということが重要視されているんです。ところがこの主人はですね、留守の間にそれぞれ能力に応じて5タラント、2タラント、1タラントを授けるということなんですね。財産を委ねるということはどういうことでしょう。つまり主人としもべとの関係がですね、自分の仕事の一部を委ねるわけですから、ある意味では同等の関係になります。つまり神様は私たち一人一人にですね、自分の仕事を手伝ってほしいということを、このタラントを預けることによって私たち一人一人に命じられている、そして宣言され実行されているんですね。信頼し、そして尊重し、権限を与えられるということはですね、私たち一人一人が神様から認められ、そして尊ばれている証拠なんです。このタラントという意味は、もともとはですね、貨幣の重さを測る単位です。で、私たちしばしばですね、テレビで、あのタレントって言いますよね。この言葉から来てるんですけども、才能という意味もあります。で、この場合はですね、どちらかというとお金の単位を表しています。で、1タラントというのはですね、換算しますと、当時で言うと、約っていうか6000デナリ。で、1デナリはですね、人が1日働く分の給料ですから、まあ、換算すると約2年分の給料と言っていいでしょうね。で、これが大きいか小さいかっていうのは、まあ、それぞれ判断によるんですけども、まあ、しもべに扱う金額ですから、かなり大きな金額。まあ、仮に1万円だとするとですね、最低でも6000万預けるってこと。私たちがですね、もし、社長からお前に6000万預けるから好きにやれと言われたときにどうするでしょうか。しかもその能力はですね、一人一人の能力に応じて神様は預けられるんですね。私の自分自身の能力というのは自分自身では分かりません。神様がそれで能力に応じて授けられる。誤解していただけないのはですね、それぞれの3人の能力を評価して 差別をして差をつけているのではありません。神様がその人一人と見てですね、皆さんが顔が違うように、いろんなことが違うように、あ、この人には5タラント、この人には2タラント、この人は1タラントというふうに預けます。一人一人の力に応じて神の仕事が授けられるんですね。ではこの神が我々に委託されているタラントって一体何でしょうか。聖書は具体的に何も記していません。それは言わなくても分かる地メロディーと思われているかもしれませんし、もう一人は私たち一人一人がそのタラントの意味を発見する喜びを隠しているかもしれません。で、聖書に言いますと、5タラントを預けられた人はですね、すぐ出かけて行って、それで商売をして、他に5タラントを儲けたっていうんです。で、2タラントの人もですね、同様に行って2タラントを儲けた。すぐに行ってるんですよ。神様っていう主人から預けられた5タラント、2タラントをもらった人はですね、すぐに出かけて行って商売してるんです。ところが、1タラントをもらった人はですね、どういうわけか、お金を地中に隠して、主人が帰ってくるまでじーっとしてたって言うんですね。で、主人が帰ってきたときに、これ、清算の時が来ます。そして、ゴタラントの人は主人のところに前に出かけていってですね、ご主人様、私はあなたからゴタラントをもらいましたけども、商売をして他にゴタラントを稼ぎました。どうぞ、お受け取りくださいって言うんです。そうすると主人は、良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実だったから、多くのものを管理させようと。主人と一緒に喜んでくれって言うんです。すると、ニタランとしても同じように申し出ます。そうすると、ご主人様は、ゴタラントの人と同じように、全く同じセルフで励まし、喜ぶんですね。普通我々、ゴタラントとニタラントを比較するときにですね、ゴタラントを多く設けた人に、ああ、お前よくやった。お前は素晴らしい。で、ニタラントの人は、ああ、お前よくやったね。と、まあまあ、このぐらいのもんでしょう。神様は差はつけてません。ゴタラントの人もニタラントの人も同じように、同じ言葉で褒め、喜んでいます。ところが、一タラントの人を言うとですね、あなたは非常に怖い人ですから、私はその恐ろしい名前に、あなたのタラントを池の中に隠しておきました。ここに一タラントあります。お返ししますって言うんです。お金は減らしてませんよね。1タラントを預かったものを1タラントを返しているわけですから、主人から見れば何も損得がない。だけど主人には言わすと、この1タラントを銀行に預ければ少なくとも利子がついてもっと増えただろう。皆さんもそうですけど、皆さんお金を預けるときに単数預金するよりも、まあ低金利時代ですからそんなに利子は増えないかもしれませんが、銀行に預けさえすれば少しは利子がついて元金よりも増えてくるというのはよくお分かりになると思います。で、1タラントの人はですね、よくよく考えてみるとですね、何も着服したわけでもないし、かといって商売で損をしたわけでもない。単に恐ろしさの山に地中にこのお金を隠してただけなんですね。で、それは主人の金を自分の金と同じようにですね、使うことができなかったということだけなんですよ。で、それは、なぜ一タラントの人が糾弾されるんでしょう。それは、だいたい理由が4つぐらいあります。まあ、聖書にも書いてますように、 もしこの1タラントを銀行に預ければそれ相当の利子がついたということなんですね。それから5タラントの人、2タラントの人を見習えばですね、ひょっとしたらもう別に1タラント儲けたかもしれないのに彼は実行しなかった。他の人の様子を見なかったんですね。それから3番目としてですね、こう主人が怖くて、もし失敗したらどうだろう。自分のその怠慢さを棚上げしてですね、何もしなかった。これが3番目です。で、最後4番目はですね、主人のイメージをですね、勝手に怖いもんだと思ってですね、自分勝手に解釈をして、不平不満をたらたら述べてるんですね。そこに、実は神様が、この主人が、この1タラントの人を糾弾している理由があるんです。つまり、主人から付託された1タラントをうまく使う、こう信頼を裏切る行為をした。怠慢さもいわゆる罪の一つです。それは私たち一人一人が与えられた能力、知識、命を膣の中に埋めて他に活用しなかったということなんです。つまり彼が与えられた神様から与えられた命をですね、地面に隠して何も用いようとしなかったということなんです。ところが、5タラントの人、2タラントの人はですね、すぐに出かけていってですね、商売をして、それは神様からもらったものを商売をするということはですね、他に利用しないと儲けませんから、自分以外のものに用いて商売をして、それを成果を得たということなんです。私たちが生きるのはですね、確かに自分自身の命ですから、自分自身で生きる選択はあります。だけども、それは自分自身の世界ではないということなんです。常に私たちは他の人と共に生きる。隣人と共に生きることこそ、私たちが神様から与えられた意味があるんです。それは、イエス様の十字架の死を目前に控えて、イエス様が命の大切さ、それから次にやってくるあろう天国についての大切さを私たちに、イエス様の命をの重さをですね、イエス様は十字架刑というアニメの一番悲惨な、罪に刑罰によってですね、私たちをあがなってくださったということなんですね。21節、23節にですね、主人と一緒に喜んでくれという言葉が繰り返し記載されています。一タラントの人が恐れと不安からですね、これから喜びと祝福へと招き入れらんとしている神様の大きな愛がここに示されていると思います。我々一人一人にですね、神様の賜物が与えられている、我々の命が与えられていることは、神の恵みから私たちは外れているものは一人もいないということなんですね。それは私たちがその賜物、命をどのように使うか、使うかというのがですね、実は問われている。他人の姿を見て妬んだり、また見下したり、また卑下したりすることは全くないということなんです。神様はそれぞれの働きに応じて、一人一人を同じように褒めて、喜びの平安と希望のところへ私たちへ連れて行ってくださる で、神様は私たちの与えた賜物に基づいて生きることこそですね、神様から本当に喜ばれる命だということなんですね。したがって神様のもとには大きなものも小さなものもありません。事実、あとこのマタイの後半の部分にはですね、大きいもの、小さなものという例えがありますけれども、人生においても同じようです。私たちはただまっすぐに私たちが与えられた命を自分自身だけではなく、いかに他の人とともどもにこれを生かして用いるかというところが、実は神様によって問われている問題ではないでしょうか。ともすれば私たちは外観でですね、目の前の問題についてのみ心を奪われがちです。しかし神様はもっと自分の命を超えた違う領域の中でも私たち一人一人を導いてくださっていることを思い知るべきです。私たちはともすればですね、これは私にはできない、忙しいから、能力がないからと思いがちです。でもそれは自分の判断であって神様の判断ではないということ。皆さんには神様から一人一人素晴らしい賜物、素晴らしい命を与えられている。その命をどうやって1を2に、2を4に、5を10にしていくかと、それが実は問われている問題です。この2019年、皆さんもいろんな思いを持って新しい1年を望まれるかと思います。ぜひ皆さんの新しい思いを神様のもとで祝福の中でチャレンジして、大きなものを得るように努めていただければと言います。決して地中の中に埋めて用いらないことにし、それを地中にあげて活用していくこと、我々求められていることではないでしょうか。ではお祈りいたします。大天地の神様、あなたを皆を賛美します。あなたは私たち一人一人にあなたの貴重な財産を付託されました。私たちはそれをどのように用いるか、それぞれが問われています。厳しい現実の世界の中でいろんな困難が待ち受けています。しかしあなたは常に私たちを愛と喜びと希望を持って導いてくださっています。どうか私たちがこれからも歩む人生の中で常に私たちと寄り添い、困った時には手を差し伸べ、喜びの時には褒めてくださいます。どうか私たちは決して一人ではないということを私たちが分かって、自分の命、自分の才能を他の人のために、地域のために、また家族のために用いることができますように、一人一人をどうぞ励ましてください。今インフルエンザが流行していますので、特に受験生、また、お年寄りや子どもたちをどうぞあなたからの大いなる慈しみによって見守りください。この御言葉を待って、この1週間歩む糧となることができますように、この感謝と祈りを尊き主イエスキリストの名によって御前に捧げます。アーメン。